さて番組で初めてしっかりと取り上げる帰郷ということで、2週にわたってじっくりと伺ってまいりたいと思います。肺の何らかの異常であるよということぐらいしか先生分かっていないんですけども、はい、どういう状態のことを言うんでしょうか。
肺はですね、空気で膨らんだ風船に例えられますが、まあ、ただ風船と異なるのはゴム風船のような閉鎖空間ではなくて、空気の出入りがあって常に外から空気が供給されているということです。一方で胸の壁というのは硬い入れ物、つまり中が空っぽなガランドな容器とイメージをしてみてください。その入れ物の中で空気で膨らんだ風船が隙間なく目いっぱい膨らんだ状態というのが正常な状態であって、通常肺の表面と胸の壁との間に癒着はないんですが、真空状態となっていて全く隙間はなく、そして陰圧がかかっている状態です。そして肺の表面の膜というんですけども、これを増殖胸膜と我々は呼んでいますが、これが破れて穴が開いてしまうと肺の外、つまり胸腔と呼ばれる肺と胸の壁との間の隙間に空気が漏れて、ここに空気が溜まってしまって、溜まった空気によって肺が押されてしまう、圧迫されてしまうことによって肺が縮んでしまう状態を帰郷と呼んでいます。ただし肺と胸の壁との間の胸腔というスペースは真ん中が心臓とか大血管のある中隔と言われる場所で仕切られています。したがって左右独立した構造になっていますので、右の肺に穴が開いたからといって左の肺も縮んでしまうことはないわけです。
独立しているということなんですね、はい、実際どのような症状というのが出てくるんでしょうか。
まあ、これは突然なんですね、ある日突然うっという形で、突然出現するような胸痛とか、痛みがなくとも胸部違和感というのを感じることが最も多く、その他に痰が絡まないような空咳が出て止まりにくくなって肺が縮んでしまうと息苦しさを感じてきます。肺に穴が開いても、その穴が小さければ肺の虚脱、縮んでしまうことを虚脱と言いますが、この虚脱も軽度にとどまって症状は軽いのですが、穴が大きくなってしまうと片肺が完全に潰れてしまうことがありまして、その場合は息苦しさがかなり強いものになります。気をつけなければいけないのは、肺に開いた穴から空気の出入りがあれば、要するに、肺が空気が漏れてもまた戻ってくるという、行ったり来たりするような場合だったらいいんですけれども、穴から肺の外に空気が漏れるけど外から戻ってこない、いわゆる一方通行になってしまった場合というのは、肺と胸の壁との間にどんどん空気が溜まってしまって圧力が上昇してしまって、発症した側の肺を完全に潰してしまうのみならず、真ん中にある心臓とか大血管、さらにはその反対側の正常な肺も強く圧迫してしまって、緊張性気胸と呼ばれる重篤な状態になります。この場合には呼吸不全と循環不全に陥ってしまって、早急に処置をしないと死に至る可能性もあります。
風船を先生イメージしますと、潰れるともう途端に苦しくて息が吸えないというイメージなんですけれども、
はい、ただ気胸といっても、症状としては軽いものから、先ほど申し上げたような緊張性気胸といわれる非常に重篤なものまで様々ありますが、緊張性気胸といってもそんなに頻度として多いわけではなくて、通常は軽い胸痛と空咳というものがやっぱり一番多いと思われます。
は
い、
なんとなくこの胸が痛い、はい、で咳が空咳が出るよって、コホコホというような咳ですね。はい、先生、この気胸原因は何なんですか。
先ほどは肺というのは空気で膨らんだ風船と言いましたが、実は正確には異なります。風船というとゴム風船のような大きな空っぽの一続きの空間のように思われますが、実は肺というのはそうではなくて、肺胞と呼ばれる顕微鏡レベルのミクロな風船が集まったものでして、肺の断面を見ますと実は細かいスポンジのような構造をしています。 なぜこのような形をしているかといいますと、呼吸というのは酸素を血液の中に取り入れて、体に溜まった二酸化炭素、炭酸ガスを体に外に出すという作業をしなければいけません。したがってできるだけ毛細血管と空気が触れ合う表面積を稼ぐというのが効率的であるからです。実は肺胞、要するに一番奥のこの風船の単位なんですけども、実は肺胞一枚の紙のようにこう押し広げるとテニスコート1面分ぐらいの広さになるというふうに言われています。肺胞の壁がだんだん壊れましてくっついたり、それをが広がったりということで、空気が溜まった空間ができた状態をブラとかブルブとかいうふうに呼びまして、ブラは肺の表面の膜、増殖胸膜といいますが、これをかぶったまま拡張した肺胞が外に飛び出した膨らんだような状態で、ブルブというのは増殖胸膜が一部切れて拡張した肺胞が外に飛び出して膨らんだ状態というのを医学的に呼びます。はい、ただレントゲンとか CT とか、肉眼的に肺の表面できた薄い風船に見えるために両者を明確に区別することは難しく、一般的には両者を合わせて慣習的に肺嚢胞とか全体を含めてブラというふうに呼んでいることが多いです。この肺嚢胞、風船が破れてしまうことによって肺の外、いわゆる胸腔に空気が漏れて肺が虚脱してしまうということになります。
ということはスポンジのこの網目というんでしょうか、
そうですね、
綺麗な一定の形ではなく、はい、大きいものもあれば小さいものもあるというイメージですか。
肺胞自体は小さい、顕微鏡レベルの風船の集まり、要するにイメージしていただくと中が空っぽなこうブドウの房みたいな感じになっています。はい、それがだんだんその隣同士の壁が壊れてって、それがだんだんこうつながって大きなお部屋になっていって、それが膨らんでいって、いわゆる風船が出来上がって、それが破れてしまうというイメージです。
はい、どういう人がなりやすいのかという特徴というのはあるんでしょうか。
一般的には肺嚢胞というのは非常に薄い風船なので弱くて破れやすいというのはなんとなくイメージできるとは思いますが、実は医学的になぜ肺嚢胞ができるのか、あるいは破れるのかという正確な基準は実は分かっていないんです。で、後に述べます原発性自然気胸と言われる、これ一般的に皆さん聞いたりこう経験したりするのがこの原発性自然気胸ということなんですが、年齢は15、6歳の思春期から30歳代までに多い傾向があって、つまり若い方に多い、20歳代にピークがあります。で、文献とか報告によって差はありますが、男女比は約10対1と圧倒的に男性に多いです。で、背の高い痩せ型の人に多いという特徴があります。で、それは身体的な特徴というかのことになるんですが、また気胸を発症しやすくするような環境要因というのもあります。例えば一番多いのがやっぱりタバコ、喫煙習慣のある方、あとは職業柄ですね、慢性的に粉塵や有機溶剤の吸引暴露にさらされている方、例えば大工さんとか左官屋さんとか、あるいはそういったいわ有機溶剤とか、そういった塗装工の方とか、そういう方というのはいわゆるその有害物質というのを常に吸っているような状態です。で、このような環境要因による気胸は中高年男性に圧倒的に多く発症します。で、さらに肺胞というのは風船なので気圧の変化に弱い特徴というのがあります。天気が目まぐるしく変わる季節の変わり目とか台風の季節などは気胸が発生しやすくなります。あと原因は分かっていないんですが、これ身体的あるいは精神的ストレスも悪影響を及ぼすというふうに言われています。睡眠時間の確保や規則正しい生活のリズムやストレスの解消などに努めることが重要というふうに言えます。
はい、はい、